ペテンナイト。はい、コペテンナイト、第3シーズンは金星ということで、もう早いですけど5回目です。
はい
はい、じゃあ今日は何の話をしましょうか。
今日は金星の高度50から70キロメートルのところにあった雲がどういうふうにできているのか、雲の中の循環について見ていこうと思います。
はい、ね、前回あの鉛直構造を見ていって、あの大体火星と似てるけど一個こう特殊な点としてありましたね。高度50キロから70キロ、いやだって長いよね、こうやって考えると、
20キロ分雲があるから ね、
そりゃ暑いわ、っていうその雲の仕組みとか構造について聞いていきましょう。
はい、まず、はい、金星の雲なんだけど、雲は水の雲じゃなくて、硫酸の雲です。
おー、
ね、毒々しい、
なんかすごく危ない感じがするけど、普通ね、雲っていうと地球の雲は水蒸気、まあ水だよね、だから、のちっちゃい粒子だと思うんですけど、硫酸の雲。
はい、硫酸の雲で、なんか雲は硫酸水溶液の雲で、硫酸と水が1対1になった雲が金星の雲なので、すごいもう毒性があります。
ありますね。え、はい、あれだよね、硫酸ってあの溶けちゃうやつだよね、皮膚とか。
そうそうそう、危険
ね。
中学の時とか、まあ、硫酸使ったかもしんないけど、すごい危険だったはず。
なんかすごい、なんて言うんだろう、雲、普通ね、雲突入したってなっても、登山とかで雲の上だとかなってもわーぐらいしか思わないけど、硫酸だとちょっと皮膚とか全部ヌルヌルしそうだよね。
怖すぎる。溶けるからね、
そうそう、表面木とかは剥けそうだよね、あのなんていうの、本当に物理的な意味で皮一枚分溶けそう。
成長するって意味じゃなくて ね、
そういう意味じゃなくて。やだ。
でこの金星の雲なんですが、はい、どんな風にできているのかっていうのを今から説明します。
はい、
はいはい、まず下層大気、だいたい高度 60km 以下にあった、二酸化硫黄 SO2 が上層大気にまず運ばれます。
二酸化硫黄、下層大気、その下層大気対流圏だよね、その雲の下の部分に、空気中にいっぱいあるってこと、二酸化硫黄が。
そうそう、
へえ。
で、二酸化硫黄が上層大気に運ばれます。
はい、
でそれが、あ、今さ、あの乾燥大気に SO2 が含まれてないのはなんでかなみたいなこと考えたよね。そう、私も今ちょっと思った。
素晴らしい。
今ちょっと思ったんだけど、あれね、多分あの液体とかだったら含まれないんだよね、その SO2 っていうのは、もうほぼ硫酸の雲としてひとまとまりに考えられてて、あの硫酸の雲って、まあ雲だから液体とか、なんかそういったものとして考えられてて、大気とは別のものとして捉えられてる風にイメージしてください。
あ、ということは、じゃあ SO2 二酸化硫黄は、空気、液体の状態ではないっていう風にとりあえず考えて、乾燥気体には含まないっていうことなんだね。
はい、そういうことですね。
了解です。で
これが、まあ、上層大気に運ばれて、運ばれると今度は太陽光によって、光化け学反応、光化学反応というのが起きます。
はい、
でこれは太陽の放射を、太陽の放射が当たったこと、その気体分子に当たったことをきっかけに化学反応が起こるんですけど、その反応のことを、光化学反応と言って、こ これによって SO2 が SO3 になります。三酸化硫黄っていうのかな、はい、SO3 になります。
三酸化硫黄っていうのかね、うん、まあ酸素もう一個くっつくってことだね、
はい、
ように。へえ。まあなんか太陽の光にこういじられてちょっと性質が変わっちゃうと。
はい、
はい、
でこの SO3 はあの不安定なので、うん、すぐ、空気中の水蒸気とくっついて硫酸になります、
うんうん、おー H2SO4 っていうこう昔聞いたような
そう
化学式が
はい、H2SO4 になりまして、はい、これが高度 70km 付近です、はい、だから雲の層の一番上のところで硫酸ができます、
うんうん、ほうほうほうほう、
うんうん、でこの硫酸はすぐに液体化というか凝縮して、液体というか固体になるのか、うん、で凝縮して、
うん、
あの雲の粒になって、
うん、
落下します。70キロからだんだん、50キロぐらいまで落下します。
はい、ほうほうほう、うん、
でこの雲粒は数マイクロメートルのエアロゾルで、
はいはいはい、小さい液体の塊ってことね、
うんうん、液体の塊でそれが落下していって高度50キロメートルあたりで蒸発します。
あ、そっか、金星は下の方の方が高いんだもんね。
はい、下の方が温度が高いから50キロあたりで蒸発して、それが、うん、蒸発したものがまた上に登って、で硫酸の雲がこうやって循環してできてます。
おお、じゃあ暖かいところで蒸発して、軽くなってというか密度が小さくなって上に上がってくんだけど、
うん、
でも70キロぐらいのところで、ん70キロでそれ以上はいかないんだ、うん、
そうだね、その70キロぐらいでまた光化学反応、光化学反応で SO3 になって、うん、で、うん、周りの水とくっついて以下ループっていう感じ。
はあ、
うん、
なるほど。え、それさ、下からどんどんこう供給されてくるとか、逆にこう逃げていくこともあるの？
逃げていくことも供給されることもあると思うんだけど、金星の、うん、あの地表面ってあんまり観測がされてないんだよね、うん、まあ、観測がすごくしにくいところなんだよね。だから地表面からどういう風に供給されているのかっていうのはあんまり分かってなくて、
うん、
でもちろんその金星の大気の中で SO2 とか SO3 が金星の重力を振り切って宇宙空間に出ることもあるかもしれないけど、まあ、大抵は そこで循環して雲になり続ける。
まあなんとなくこう均衡というか、
うん、
平衡状態が保たれるのかもね、
うん、はい、そういうことですね。
へ
ー、理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。ポッドキャスト番組そんな理科の時間では身近なことを科学の視点で解説しています。毎週金曜日配信で月に一度星空案内もしています。あなたの日常にそんな理科の時間を。ではポッドキャストでお耳にかかりましょう。
そんな理科の時間 B 聞いてください。ごきげんよう。
いや、硫酸の雲っていうところがまあ一番の衝撃だったかな、
うん、
ね、
硫酸の雲20キロ分、
恐ろしいね。
恐ろしいね、
恐ろしいね。
20キロもその金星の硫酸雲が金星を覆ってるから、
うん、
金星には太陽放射が全然届かないっていう話が、まあ、
うんうん、
前回か前々回かにちらっと出てきたんだけど、
うんうん、はい、
でここでアルベドっていう、アルベドっていう数値、指標を導入します。
アルベド、アルベド、
アルベド
かな、
うん、
はいはい、
これは反射率の、大気が光をどれぐらい反射するかっていう値です。
へえ、
うん、で金星の雲のアルベドって 77% なのね、うん、
100%そのまま全部跳ね返したら 100% になる、
うん
だよねきっと、うん、うんうん、そのうち 77%、
77% が、そう、うん、太陽放射のうちの 77% が金星の雲でブロックされて反射してしまうので、うん、雲の下には、
うん
うん、雲の下には 23% しか届かない。
そういうことなんだ。
うん、
へえ。え、それで言うと地球とかはもっと高いんじゃない？高いっていうか、エルベドで言うと低くなるのか。そう、太陽放射
当たる。確かに 30% ぐらい。
あ、反射が 30% で 70% ぐらいが地表まで届いてる。
そう。
確かにそう思うと金星すごくブロック防御が硬いね、ガードが。
そうだね、
うん、
めっちゃバリア張ってる。
バリア張ってるね。
で 23% の太陽放射しか雲の下に届かないって言ったんだけど、うん、その金雲の下からそう対流圏があって地表があるじゃん。
はい。
でその対流圏のにある大気にも太陽放射って吸収されてしまうから、
うんうん、
金星の表面に当たる光って本当に一部しか数パーセントしかないんだよね。
あ、そうなんだ。じゃあなんか最初さ、
うん、
金星の地表の温度高いっていうのを聞いた時になんか太陽から近いから暖かいのかなとか思ってたけど、うん、全然太陽の光の影響っていうのは地球よりも小さいぐらいなんだね。そんなに温まってないんだね、太陽のおかげでは、
うん
うん、へえ。
ね、この金星のね温室効果については次回お話しするんだけど、
うんうん、
この太陽放射は全然地表には届いてなくて金星をもうものすごく温めてるのは金星のこの硫酸の熱い雲だったり金星の大気なんだよね。まあ、そんな感じですね、金星の雲は。
そうか、なんか雲っていうともう水蒸気一辺倒なのかと思ったけどそんなわけじゃないんだね。
はい、そうですね。
いや、硫酸の雲だったらちょっとあれだよね、あの雲の上に乗ってふわふわみたいな、そんな想像したくないもんね。
色はさ黄色だから、うん、硫酸黄色だから、
うんうんうん、あーなるほど、
悟空のさ均等雲みたいなあんな色なんだけどさ。
でも悟空の足の裏から溶けてるんでしょ。
そうそう、均等
ちょっと嫌じゃない？
バージョンだったら。そう
ね、溶けるよね。
うん、
溶けちゃうね。あのさ、もしかしてなんだけど、うん、ってことは金星は黄色に見える？
そう、黄色に見える。
あ
ー、喜んで。
嬉しい。そうか、
うん、
よかった、金星は黄色に見える。硫黄のおかげだったんだね。
そうだね、
硫黄の黄色で金星は黄色に見えるんだ、
うん、
いや、じゃあもうなんか次からあれだわ、金星黄色なんかで見る機会があっても、あ、硫黄だって思っちゃうかもしれない。硫黄の雲が50キロから70キロ20キロにわたってあるな。
そうだね、明けの明星とか宵の明星とか言うけど、
言うけど
金星を見つけたら、あ、硫酸の雲があるんだな。
そうなるわ、
うん、
つい思っちゃうかもしれない、
ね、もうなんかそんなこと考え出すと本当にもう趣もクソもなくなってしまうね。
なくなるよね、なんか、うん、それあーやだな。なんか月とか見た時も、あー、クレーター、何々クレーターだとかさ、こうなんかさ、高校の時によくあったじゃん、あの炎色反応って皆さん科学で習うと思うんですけど、
うん、
炎色反応を習った大体あの年頃の高校生って大体みんな花火を見て、あ、あれは鉄がとか、あ、どうだとか、
ナトリウムがとか、ストロンチウムがとか
言い出すやついるよね。
言い出すね。どう緑色だっけ、なんかね、花火を
見て、どう緑色、そうそうそう、
うん、言うんだよね。
やるよね。で、あと音と何開いてからと音届くまでの 距離をこう音速で割ってとかし始めるよね。
本当に先に文学が発達してよかった。
本当によかったよね、うん、いやよかった。でそういうの言いたくなる年頃なんだろうね、あの辺。
中学生高校生あたりね。
高校生あたりね、
うん、
もうダメですよ皆さん。あのこれ高校生聞いてるか分かんないけど、彼女と花火に行って、まあ彼氏と花火に行って、それ言い出すとちょっとあの、うん、ロマンチックの展開にはならないので。そうそうそう。やめといた方が。でそれで、あ本当だとか言う彼氏彼女だったら、まあそれはそれであの応援します。いいと思います。
もうむしろお似合いだよね。
むしろお似合い。
そう一生添い遂げろって思う。
本当に。本当にあの、うん、あのその人を逃すとなかなか次は難しいと思っておいた方がいいと思います。
はい。
はい、ということで、何の話をしていたのか忘れたけど、はい、あ、金星金星、そう、
はい、金星、
そういうことで、
ゆうさんの雲でした。
はい、はい、今回はそんなところかな。金星の雲の秘密について聞いてきました。早いもので今回でもう5回目ですけど、6回目は何の話になりますかね。
6回目は金星の 暴走温室効果というものすごい温室効果の話をしたいと思います。
お、暴走、そんなちょっと危ない話があるということで。
はい、
はい、では第6回目も聞いてください。
番組の感想や私たち2人へのメッセージはcopetennight@gmail.com copetennight@gmail.com またはツイッターでハッシュタグコペテンナイトをつけてつぶやいてください。お待ちしています。春の誠の一人喋りのポッドキャスト、ご飯のお供もチェックしてみてください。次回もお楽しみに。